かがお過ごしでしょうか。ミーフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験を朗読でご紹介します。今日はヨーヨー君の修練の物語という体験談です。それではお聞きください。ヨーヨー君の修練の物語。10歳のヨーヨー君は1997年の秋に母親と一緒にファルンダッファの修練を始めました。修練を始めた当初、母親は毎朝3時か4時に連行のために公園に行っていました。ヨーヨー君も行きたくて母親に起こしてほしいと頼みました。当時ヨーヨー君はまだ6歳でした。北部の秋の早朝はとても寒くて、セーターや毛糸のズボンを着なければならず、時には手袋をはめて座禅しなければ耐えられないため、母親は彼を起こすのはかわいそうだと思いました。しかしヨーヨー君は目が覚めて、母がすでに連行から帰ってきたと気づくと、怒って騒ぎ立ててこう言いました。なんでそんなに自分のことしか考えないの？自分の連行だけが大事で僕にはさせてくれないなんて。これを聞いた母親はびっくりしました。母親の自分でさえまだはっきりと考えついていないことなのに、ヨーヨー君は問題の本質を捉えていたのです。その後の修練の中で、ヨーヨー君はいつも母にもっと法を学び、もっと連行を行い、神聖を守って初めて甲が伸びるんだよと言い聞かせました。しかし母親は心が優しく、さっぱりとした性格で、よく人助けもしていました。ある日、おばさんの家にいた母親は、おばさんとおじさんが仕事のことで言い合いになっているのを見て、何も言わずに自らその仕事をしに行きました。仕事の途中、母親が何かを取ろうとして振り向いたとき、ドアの枠におでこをぶつけてしまい、傷ができて痛みで涙が出ました。これは神聖を守っていない修練者が常人のことに干渉しすぎた結果でした。そしてヨーヨー君はこう言いました。出しゃばった上に悟ろうとしなかったからだよ。神聖を守らなければ万事符が増えるのもとても遅くなるよ。ヨーヨー君は母親に、ダーファを修練する人は体の万事符が増えるのがものすごく早くて、十数個から数十個、さらに100個と増えていき、体中に万事符があると教えました。ヨーヨー君は、よく治めているダーファー弟子に比べると、母親はまだまだずっと遅れていると言いました。よく治めている弟子の体にある万事符は密集していて、小さくて威力が大きいのに対して、母親の体の万事符は隙間が空いて大きく、威力もそれほど大きくないそうです。普段、ヨーヨー君はいつも母親に、もっと本を読み、もっと連行し、神聖を厳しく守り、早く次元を向上させていくようにと促しています。最近、中国では厳しい環境のため、母親は家を追われ、路頭に迷うことが多く、連行にも大きな影響が出て、良い状態ではありませんでした。これを見たヨーヨー君はとても心配して、何度も母親に原始を探しに行く消耗になってはならず、ダーファを修練するには、愚行、山を移すということわざのように、どんなに困難なことでも、努力を続ければ、いつか必ず成し遂げることができるという精神を持たなければなりません、と気づかせました。母親は、原始を探しに行く消耗の意味がわかりませんでした。ヨーヨー君は、これは師父から聞いたお話だと言いました。ある古代の皇帝が貴重な原始、黒い玉をなくしたため、消耗に探すように命じました。ようやく見つけた消耗は、その貴重な原始を広い袖の中に隠しました。しかし、消耗はそそっかしい男で、せっかく見つけた貴重な原始を、また、いとも簡単になくしてしまいました。ヨーヨー君は母親とおばに、原始を探しに行く消耗のようにならないよう、ダーファーを大切にしなければならないと注意を促しました。ヨーヨー君によると、母親が学法や連行を行うとき、異なる次元の仏と真も聞いていて、連行していたそうです。仏は蓮の花の上に座っていて、道は太極図の上、そして神は雲の上にいました。 彼らが着ている服の色は彼らの階と次元を表していました。ある日、剛力を消去している母親が頭痛に襲われた時、ヨーヨー君はママの頭の上にさらに頭ができているので喜ぶべきだよと言いました。母親はすぐに主婦がおっしゃったことを思い出しました。全身に電気が通ったり、冷たく感じたり、熱く感じたり、しびれたり、重くなったり、回る感じがしたり、あまりにも多くの状態があります。感覚の上では全身に不快感を覚えますが、それは良いことです。それはエネルギーと体の変化によるものです。ヨーヨー君は母親の頭の上にも頭があって、しかもそれぞれの頭のおでこには大きな目があり、中には無数の小さな目があって、体の至るところにも目がありますが、大きな目の中にある目ほど多くないと言いました。またヨーヨー君はこのようなことも言いました。ママの体から発せられる金色や銀色の光の束は最近ますます太く明るくなっていて、特に連行中はさらに眩しくなっているよ。何百億もの悪魔が必死になってママの邪魔をしに来たけど、ママの体から発せられた光から飛び出した銀色の針のような光によって、それらは全部煙や血の水になってしまった。それに守護神も戦いに加わっていて、悪魔は退治したんだよ。ある日、ヨーヨー君の学校では大会が開かれ、校長先生は小学生全員にダーファーに反対する署名をさせようとしていました。校長先生の話が終わらないうちに、ヨーヨー君はドランファールンの論語を心の中で暗唱し始めました。急に校長先生がしどろもどろになって、学校に近づかないでくださいと言いました。すると教師も生徒もみんな爆笑してしまいました。生徒たちは行きましょう、学校を離れないとと言いました。結局誰も署名しませんでした。ヨーヨー君によると、母親は人間界に来てからすでに長い年月が経っていて、何度も転生したことがあり、お釈迦様の弟子になったこともあれば、女王になったこともあり、科挙の試験にトップで合格したこともあって、羊飼いや乞食になったこともあったそうです。母親自身も、座禅中に自分が西洋人の女王になったこと、そしてヨーヨー君と同じ時期に西洋人として転生したことを見ました。その一世で、母親とヨーヨー君は家族で、母親が東洋の仏家が好きなので、そっちに行きたいと言ったのです。東洋に転生した母親は、おばと一緒に物乞いをしていました。私たちが法を得るのはどんなに難しいことだったのでしょう。そして歴史の中でどれほどの苦難と探求を経験してきたのでしょう。ヨーヨー君は未来の人々の生活はとても素晴らしいものだと言っていました。街が整然と並び、雨にも香りがあるそうです。人々が住む家はとても広く、庭の至るところに花や野菜、果物があります。その時の水は純水そのものなので、果物や野菜を洗おうとすれば、水に浸すだけできれいになり、使用後の水もまだ依然として澄み切っていて、少しも汚れていません。ダーファを修練している人々の家は宮殿のようで、家にある金属製のものはすべて金で作られています。修練していない人々の家は銀で作られています。また、未来の人々が着ている服は、現代人である私たちが着ている服とは違い、むしろ古代の人々の服装に近いそうです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイトをご覧ください。それでは、今回のミーフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。